耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第789回4月14日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。紹介する前にこんなこと言うのもなんなんですけどもね、今回の方ですね、買って読んでみようかなという気持ちになった方にね、ぜひ心がけてほしいことがあります。それはですね、こちらの本、職場の自分のデスクの見えるところ、すぐ取れるところに置いておいてほしいということです。そしてですね、ことあるごとに読み返してほしいんですね。特に経営者の方、また管理職の方、もう部下をお持ちの方にはですね、ぜひやってほしいと思います。はい、いきなりよくわからない注文をしてしまいましたけども、実際にね、こちらの本読んでもらえばね、意味は分かってもらえると思います。まあむしろね、そうしたくなる、ではそうしたくなってほしい、そんな本のご紹介です。読めば必ず実践したくなります。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、経済界より出ておりますアンサー、転覆の時代を乗り越える職場という本です。著者の河合大輔さんはですね、人と組織のマネジメント研究所株式会社タオ、こちらの代表取締役を務め、経営コンサルタントや事業プロデューサー、経営 SS となど、多岐にわたって活躍されている方です。まあ、本好きな方はですね、昨年発売されました不機嫌な職場という本がね、26万部を超えるベストセラーになってますので、そちらの著者さんとして知ってるかもしれません。今回紹介するアンサーという本はですね、主に会社や職場で見直すべき人間関係のあり方というのをですね、ビジネス寓話という形で取り上げています。どんなお話かと言いますとですね、会社社長のビル、彼がですね、ある日長年の相棒ピーターから突然会社を辞めることを告げられてしまいます。そして理由もわからないまま相棒を失ったビルはですね、失意の中である経営者と会社を立ち直らせた老人の噂を聞いて、まあわずかな手がかりをもとに老人がいたという旅の列車へと向かいます。果たしてビルはその老人に会って再起のヒントを得られるのかというのが、まあ大まかなあらすじなんですね。物語の要所要所でですね、すごいいい話が出てくるんですけれども、まあ全体としてはね、まあ誰しもがこう共感できるテーマになっていると思います。僕自身はですね、まあ、一応ね、このベンチャー企業、オートバンクの社員ですから、こうなるかもしれないな、いつか気をつけなきゃなって思うことがありました。というわけでですね、まあ、どんな内容かというのを、まあ、冒頭部分、ドラマでお聞きいただきましょう。
ビル、悪いけど僕は、この会社を離れることにしたよ。
待ってくれ、ピーター。一体どういうことなんだ？どうして辞めるなんて言うんだ？
責任を取ってだよ。
責任？
半年ほど前から僕たちは社員のレイオフを続けている。社員をレイオフしておいて幹部だけが残るというのは僕には我慢できないんだ。
しかし会社の存続や株主に対する責任を果たすためにはやむを得ないことじゃないか。
ビル、残念だけど、この会社は変わってしまった。
変わった？
君は社員たちの顔を見て、ここ数年何かが変わった、何か変だと感じなかったか？
いや、特には。今でこそ経済環境で業績は急降下したが、この数年の業績はむしろ良かったと言えるし。
ビル、変わったのは、君かもしれない。
僕のどこが変わったというんだ？
10年前僕を誘ってくれた時に、君はこの会社をどこよりも元気な会社、働きがいのある会社にしたい、そう言ったよね。
ああ、そうだったね。
新しいことに前向きに挑戦していく会社、一人一人が自分で考え勇気を持って行動していく会社にしたい、確かにそう言ったよね。しかしどうだい、この数年の会社の雰囲気は。君は気づいていないと言うが、職場の雰囲気は全く逆だよ。言われたことはやるけど自分で考えて行動しない、挑戦に臆病、その一方で何かに追われるように余裕がなく疲れた表情をしている。それに同じ職場の仲間なのにお互いにギスギスしてる。みんな自分の殻に閉じこもって自分のことだけ考えてる。自分にメリットがなければ助け合うこともしない。 新しい人たちを受け入れ育てようとする雰囲気もない。昔の一体感はどこに行ってしまったんだ。そんな変化に君は気づかなかったというのか。
しかしそれも時代じゃないのか。確かに今は厳しいが、それは
時代か。時代時代、何でもかんでも時代のせいになる。本当にそうなのか。自分たちで考えた結果なのか。いや、言い過ぎた。申し訳ない。君ばかりを責めてしまった。君一人のせいじゃない。君と正面から向き合わなかった僕の責任でもある。だから僕は責任を取って辞める。だが君は社長だ。君が思い描いたような会社にもう一度挑戦してほしい。社員の心に耳を傾けさえすれば、君がやりたかったことの本当のアンサーは見つかるはずだよ。
10年前に作りたかった会社か。そのための私のアンサーか。
はい、というわけでですね、冒頭部分だったんですけども、ピーターとビルの別れのシーン。まあ皆さんもね、似たような経験した人いるんじゃないでしょうか。部下に辞められてしまった上司とか、まあ社員に辞められてしまった経営者いるんじゃないかなと思いながら、この本読んでたんですけども、この後ですね、相棒を失って悩んでいたビルだったんですが、ひょんなことから耳にしたある噂に何かを感じて、まあ、すがるような思いで、ノーザンレイク行きの列車に向かいます。そしてそこで一人の老人に会うんですが、実はこの人物こそ、ビルが探していた人物、ジェームス・クーパー、ある経営者と会社を立ち直らせた老人だったんです。
ジェームスさんは随分と旅慣れたご様子ですね。
この年になると旅は欠かせない楽しみになってな。ま、時間だけはたっぷりあるからのんびりとした旅行ができる。ビルさんもご旅行で。
旅行というべきでしょうかね。思い切って僕は自分の状況と旅の目的を話した。噂を聞いてからノーザンレイク行きの列車に乗るのは実はこれで3度目だった。これまでも列車を隅々歩き、年配の男性を見ると話しかけたりもした。しかし噂で聞いたような人物と出会うことはなかった。これで最後にするつもりで僕は今回の列車に乗ったのだ。
なるほどの。わしもたくさん悩んだものじゃよ。
ではジェームスさんも。
わしもその昔経営者をやっておったんじゃ。自分で立ち上げた会社を30年余り経営した。いろいろな紆余曲折があった。これで最後かと思うことも一度や二度ではなかった。
では私と似たような経験をされたことがあるのですね。
ああ、わしもしたよ。自分を見失いそうになったり、大切な仲間を失いかけたこともあった。失敗の積み重ねで学んだことがたくさんあった。経営で一番大切なのは社員だという当たり前のことを心から分かるまでは意外と時間がかかった。最後まで気づかず、結果会社が壊れていく経営者の仲間を大勢見た。たまたま、本当にたまたま運がよく、わしは気づくことができた。すべて社員がわしに教えてくれたようなものじゃ。
そうですか。もしよろしければそのお話をお聞かせ願えますか。
わしは仕事にはデビルパワーとエンジェルパワー、この二つが欠かせないと思っておる。そしてビルさん、あなたはこのうちの一つ、デビルパワーは十分にお持ちのようじゃ。
デビルパワーとエンジェルパワーですか。初めて聞く言葉ですが。
ああ、デビルパワーというのはな、 悪魔のような心。
はい、というわけで、すいません、ここまでです。まあね、デビルパワーとエンジェルパワーっていうのがどんなものなのかって気になってる人多いと思うんですけども、これ結構重要なことなのでね、続きはぜひ、書店でですね手に取ってお確かめください。でですね、こちらの作品、文芸作品としてのね、色が強いかと思われるかもしれませんけども、あくまでも偶話であってですね、この中に非常に重要な言葉とかね、まあ重要な教訓というのがたくさん入っています。で、中でもね、僕素晴らしいなと思ったのがですね、読み返しやすいんですね、その重要な教訓とか格言がですね、段落変えて太字で書かれてるんですね。それがまず読み返しやすいという利点。あとは偶話自体に関してなんですけども、このビルさんとジェームズさんがですね、両方とも失敗を重ねて学んできたことというのをね、語っているので、おそらくどんな方でも感情移入しやすいんじゃないでしょうか。というわけでですね、まあ、会社や職場がいつの間にか忘れてしまった大事なものを、この本から見直してほしいと思います。では書籍情報です。アンサー、転覆の時代を乗り越える職場。河合大輔著。経済界より税込み1050円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。仕事の指南書、つまりこうすればいいとかこうすれば成功するという本ではなくですね、良い仕事をするための人間関係とか職場作りの本でした。で、オープニングでも言いましたけども、こちらの本ぜひですね、経営者とか指導者とか、まあ、上司管理者、そういうね、上に立つ人こそですね、ぜひ読んでほしい、また机に置いておいてほしいと思います。まあなぜかと言いますとですね、初心というのはやっぱり忘れちゃうと思うんですね。若干26歳の僕でも初心って結構忘れやすいのでですね。で、そういう時ですね、やっぱ自分の中から自分を直すっていうのは結構難しいと思うんです。なんかこう腹が立つとか、いやそんなことないとか否定しちゃったりするじゃないですか。そういう時にですね、こういう本は非常にいいんじゃないかなと。まあ本というのがやっぱり自分を変えてくれるというのをね、まあ改めて見直した一冊でした。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。